勉強や進学もかなわなかった戦時下、積谷正子。昭和3年生まれ、南町。昭和12年、品事変が起こり、15年、人吉高等女学校に入学。翌年の真珠湾攻撃で戦争状態に入りました。3年生になると、敵国語の英語は授業が廃止に。音楽の授業はドレミでなく、セデーエーと、ドイツ語で発音。美術の時間は、運動場で敵と戦う訓練をしました。出征で男手が足りず、勤労奉仕でたびたび農作業の手伝いに行きました。授業や勉強の時間はあまり取れず、4年生の頃には、講堂にミシンが何台も持ち込まれ、軍服の縫製や修理を行っていました。家庭科では、炊き出しの練習や、負傷者を移動する担架の使い方、体育では、陸軍将校による分列行進、薙刀の練習などを行いました。昭和19年3月、人吉工場を卒業した100人近くが、国家総動員法、戦時に国防目的で、政府が人や物などを統制、運用すること、で、人吉工場、挺身隊として、熊本の三菱重工熊本航空機製作所へ。残りの50人は、人吉熊の助教に配置されました。教員の道を選んだ私は、同級生5人と小学校に勤め、私が担任したのは、高等科1年の女子でした。年の差は2、3歳で、先生と呼ぶには心もとなかったに違いありません。生徒たちも、戦争で大きな痛手を負っており、沖縄から疎開してきた戦争孤児の女の子が、私はこれからどうやって生きていけばいいのですか、と言ってきた時は、言葉が見つかりませんでした。昭和20年頃には、毎日のように警報が出て、分散教育を開始。各町内のお寺や、公会堂に20人ほど分散する授業で、警報が出ると、生徒を帰宅させ、学校に駆けつけました。たとえ夜中でも、教職員は学校に休校し、法安殿の御神栄を守るよう命令されていました。校門に走り込むと、仁王立ちの校長先生に、ただいま参りましたと報告。出産間近の女性の先生が、暗いところで涙を流す姿もありました。校庭にも防空壕が作られ、警報が出るとそこに集まり、先輩職員が戦時中の教員の心構えや、子供たち、保護者との関わりを話してくださいました。また、師範学校卒の女性の先輩方が、放課後に時々助教師の会を開かれ、16、7歳の私たちにとって、その話は、新鮮で心を揺さぶるものでした。言論統制、思想の表現、報道、出版の内容に対し、国などが調べて内容を制限することが厳しく、普段は口にできないことも自由に聞けました。後の平和な時代の教員の基礎となる貴重な経験でした。終戦で学校にも復員軍人が帰ってきました。軍服姿で出勤し、職員室での口論に軍刀を抜く場面もありました。助教採用の同窓生も次々と辞める中、なんとか教員免許状をと、講習会や通信教育で単位を取り、資格を取得。その後、結婚して、二人の子育てを教員の夫と、共稼ぎで乗り越えられたのも、苦難の時代を過ごしたからだと思います。戦場に散った軍人、空襲や原爆の犠牲になった方々の苦しみ、悔しさとは、比べられませんが、正常な学校生活も進学も叶わず、戦争孤児を生んだ現実などを思うと、二度と悲惨な歴史を繰り返さないよう、永遠に平和な社会が続くことを願います。